おはようございます。裁きの日は近づけりという賛美から始まって、ちょっとドキッとするような賛美から始まりましたけれども、イザヤ書を今学んでおりますが、1章から11章まではイスラエルに対しての裁きの、言葉が、語られて、そしてその中に、救い主のお生まれのことがこう織り込まれていて、私たちにとってこう馴染みのあるっていうんでしょうか、ここに救い主の予言があるんだなっていうことを味わいながら学ぶことができて、そして12章では、その救いの喜びを、後に来る喜びを高らかに感謝し、そして、12章の1節にありますけれども、主よ感謝します、あなたは 私に怒られたのに、あなたの怒りは去り私を慰めてくださったのですと、こう一息つくというか、感謝の思いが、その時にそのような賛美が生まれ、また私たちにとっては救いをいただいた時にその喜びをまず味わっているんだなということを覚えました。で、13章から23章までは今度は諸国に対する、メッセージ、裁きのメッセージが、続いていきます。恥ずかしながらというか、イザヤ書は比較的馴染みのある、予言書でもありますし、しかし、今日のために準備をする中で、諸国に対する、メッセージがこのようにこう織り込まれて、特に13章から23章まで長くメッセージがあるんだっていうのに、改めて気づかされたようなものであります。13章はバビロンについての宣告と、ありますので、バビロンについての裁きの言葉が書かれていますけれども、まずそこを読みながら、どのような言葉がイザヤに、預けられたのかということを見ていきたいと思います。一節から、12節まで、交互にお読みしたいと思います。私が奇数節をお読みしますので、皆様は偶数節をお願いいたします。イザヤ書13章1節から。バビロンについての宣告、これはアモツの子イザヤが見たものである。私は私に性別された者たちに命じ、また我が怒りを晴らす勇士たち、我が意向に歓喜する者たちを呼び集めた。彼らは遠い地から、天の果てからやってくる。全世界を滅ぼすための主とその憤りの器だ。それゆえすべての者は気力を失い、すべての人の心は萎える。見よ、主の日が来る、憤りと燃える怒りの残酷な日が。地は荒廃に帰し、主は罪人どもをそこから根絶やしにする。私は世界をその悪のゆえに罰し、悪しき者をその咎のゆえに罰する。不尊な者の誇りをくじき、横暴な者の 高ぶりを低くする。ではお祈りをいたします。天のお父様、今日イザヤ書の13章、特にバビロンについての、あなたの預言を学んでいきます。どうぞ、遠い昔の、遠い昔に預言された言葉ではありますけれども、今の私たちにもあなたがこれを残されていることを覚えて、よく学び、また自分の歩みの中に生かすことができるようにどうぞ助けてください。お委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。バビロンって言いますと、バビロン捕囚っていうのが一番にこう思い起こされるのではないかと思いますけれども、バビロン捕囚、っていうのがもう紀元前586年から始まったというのを歴史の事実としても私たちは知っておりますが、このイザヤの預言というのはイザヤが働いていた王様の治世の時代から考えても、そして私たちいつもイザヤ書を読むときにイエス様が生まれる700年前にこの預言がありましたというふうによく学びますけれども、そういう時代でありますので、こうタイムラグがあると言いましょうか、時代的には全く違う時にイザヤはこの預言をずっと前に見ているわけです。この13章ぐらいのお預言した時にイザヤも最初の頃神様から召された時からは随分年を取っていて、40、50代の頃なんていうふうに書いてある書物もありましたけれども、そういう少しもう晩年に近い頃の予言になって、いるようです。イザヤはイザヤが見たものであるというふうに書かれて、ありますけれども、こう聞くだけではない、神様が映像としてもイザヤにこの予言を見せてくださいました。こう全世界の裁きとまた救いの様子をイザヤは映像で見て預かっている、ということを思いますと、今2節から読んでいただきましたけれども、この、激しい状況をイザヤが見ることができたんだなというのが私たちはこう字でこう追うだけになりますけれども、イザヤ見たんだということが分かります。でバビロンって言うとどの辺なのかなっていうのは皆さんの方がよく分かっておられるのかなと思いますけれども、ユーフラテス、チグリスユーフラテスの川がこうアジアのこういうところに流れて、イスラエルはこっちですけど流れているこの辺にある、今でいうとイラクのあたりですね、にある町です。でその、聖書に出てくるスタートは創世紀の11章、バベルの塔の物語がありますというか出来事がありますけれども、創世紀の11章、昔だとシヌアルと言っていましたが、今の聖書ではシンアルの地にというふうにありますけれども、その、出来事があったあたりがこのバビロンになっています。でバビロンという言葉もヘブル語の、バベルがこう形を変えてバビロンになったようです。その辺の地域がバビロンだということを覚えておきたいと思います。でしかも今この、バビロンは、現在のイラクのあたりですけれども、何かこう遺跡が残っているとかそういうことがないんだと思います。ちょっと行かれた方がいらっしゃるかもしれませんけれども、もうすっかりと滅ぼされて今の、イラクのもう下の方にあるばかりだというふうに、本を読んでいましたら書いてありました。ですからこの13章 全体を読んでいくと、20節にそこには永久に住むもなく世々に渡り住み着く者もいないというような何もなくなるというような記述がありますけれども、その通りになっているようです。この安藤先生が作ってくださったレジュメの一番最初のところに、私が今ちょっとお話ししてしまいましたけれども、13章から23章ですね、ちょっと誤字がありますけど、周辺諸国への予言が続く。主はこの時代から100年後に強大になりユダを滅ぼすバビロンへの裁きの宣告をイザヤに示されたということです。そして一番に裁きの手段として主は高ぶった主の怒りの器バビロンを滅ぼすために諸国を召集したということが1節から8節に、あるわけです。バビロンも神様がイスラエルの民を気づかせるために、自分たちの罪を気づかせるために、起こし用いた国ではありますけれども、そのまま高ぶったまま置かれない、そのバビロンを滅ぼすことを通して、神様に逆らう、国、偶像を愛する国をこのように神様は滅ぼすんだというふうに裁くんだということを示すためにもバビロンは用いられたことがわかります。一番の小さな位置にバビロン滅亡の予言がされたのはアッシリアが諸国を支配する中でバビロンがまだ新興国であった時代だということです。繰り返しになりますけれどもアッシリア帝国が支配した当時まだバビロンはまだ新興国でアッシリアを滅ぼし世界を支配するのは約100年後であった、歴史書では紀元前607年頃だそうです。アッシリアもそうであったが主のご支配の中で国は起こり強大になりまた滅ぶということです。神様が何かの形で何かのために、用いられる、それは良いように見えることもまた滅びるという衰退していくということも神様の意味があるということが分かります。バビロンが強大になり世界を支配するのも主が世界を裁くためであったとあります。人々は恐怖におじまどい激しい苦しみが望む、13章読むと分かります。でこの神様が国を起こしてまた用いられるわけですけれどもその罪のゆえに裁かれていくということは現代でもよく見ることでありますし今すごく大きな国が世界の警察的にいろいろな働きをするような様子を見て逆に私たちは危機感を持つことができると思います。私も最近こうニュースを見ていたりすると本当にこう世界の情勢が危険危険って、ね、状況に陥ってきてその背後におられる神様のことを思ったときに、このイザヤ書の時代にも神様はそのように厳しい、裁きを起こして私たちに罪をこの時代の人々に罪を示されましたが神様がもし私たちにそのような危険を通して何かを教えられるとしたら本当に恐るべきことだということを思うんです。今でも私たちの国は何か影響を受けるんじゃないかなと考えたりまた祈ったりすることが最近すごく多いですしですからこそ福音を伝えたいなという思いも与えられます。決して今から2700年以上前のことだなってそれからこの予言が実現していく時のことだなというだけでは終わらないと思います。と2番に入ってこの裁きの理由というわけですけれども週末に主は高ぶる者を低くし心の貧しい者を高くする、13章の9節から 12節、先ほど読みましたけれども、見よ主の日が来る、憤りと燃える怒りの残酷な日がと書いて、あります。このと当時、バビロンに対して の裁きのことが、最終的な私たちの終末にも、こうかかってくる、ということを聖書は教えているわけです。レジュメにも書かれていますけれども、主はバビロンによる裁きに重ねて終末の観難をあらかじめ、告げられる。マタイの24章はその裁きのことが書いてある、有名なところですけれども、私たちも、終末を覚えてちょっと読んでみたいと思います。マタイの福音書の24章の27節から29節、まずそれ以降もそうなんですけれども、新約聖書の51ページです。マタイの福音書24章27節から、人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天のもろもろの力は揺り動かされます。その時というようなふうに終末の、ことが書いてありますし、まあ、24章全体は本当に終末の近いつく状況が書かれていて、この戦争の噂を聞くとか、疫病のこととか八節に、しかしこれらすべては生みの苦しみの始まりなのですとありますけれども、今の状況を見ると本当に神様の、終末の時というのは近いんだなということが思わされます。私たちはこのイザヤ書の予言を通してもそのことを思わされます。レジュメにありますけれども、今読みましたマタイの24章27節からのその下ですね、地上は荒廃し天の万象も光を失う。主は世界と悪しき者をその悪の上に罰し、不尊、横暴な者を低くする。しかし主の厳しい裁きは人を清め、神の栄光を表すためである。終末の時代に大バビロンと呼ばれる強大な帝国が再び起こされ、暴虐によって支配し、やがて滅ぼされる。そのことは黙示録にも予言されていると、いうことです。予言の言葉っていうのはその時にはよくわからなくって、実際に起きてからやっとわかるっていうのが予言の特徴っていうんでしょうか、予言だなっていうふうに思うんです。分かってたらちょっと違うみたいな。ですから予言っぽいことを言う人っていうのはいつの時代にも偽予言者というかそういう形でおられますけれども、イエス様の予言もイエス様がお生まれになった時にそのことが分かりましたけれども、このバビロンについての予言も実際に起きるまでには200年ぐらいかかっているわけですから、その時にこのことが起きたんだなってことが分かったわけです。でも後の方にも出てくるかもしれませんが、イザヤはそのことを見ていないっていうのも予言の深さっていうんでしょうか、イザヤは預かって語ったけれども、そのバビロンが滅ぼされるところを自分は見ていないというのがまた予言の深さだと思います。そのような裁きの結果が3番に書かれています。13節から16節です。それゆえ私は天を震わせる、大地はその元いから揺れ動く、万軍の主の憤りによってその燃える怒りの火に、追い立てられたカモシカのように、集める者のいない羊の群れのようになって、彼らはそれぞれ自分の民の方に向かい、それぞれ自分の地へ逃げ去る。見つけられた者は皆刺し殺され、連れて行かれた者は皆剣に倒れる。彼らの幼子たちは目の前で八つ咲きにされ、家は略奪され、妻は侵される。主の民を攻撃する諸国は最終的には 逃れられずに主に打たれていくということです。その、バビロンは主に用いられてイスラエルの民に、主を思わせる、ことをした国ではありますけれども、といってバビロンが真の神を信じる国であったわけではありませんので、罪に対する燃える怒りによってバビロンの天も地も震えるわけです。ここに終わりの日にイスラエルの民はキリストを信じる信仰に立ち返り約束の地に戻され国を復興する、大戦後の建国とは別ということで、もっと終わりの時代になりますとイスラエルの人々も、要はユダヤ教の人々もという意味だと思いますけれども、キリストを信じる者たちが現れてくる、特別に証しがされていくということも聖書の中で教えられていることです。何度か安藤先生がここで言っておりましたけれども、私もアメリカに一回行かせていただいたときに、礼拝の、信頼者が紹介のときにユダヤっぽいこういうお帽子をかぶっているんだけれども、改心してイエス・キリストを救い主で信じたというユダヤ人のご家族が見えていました。あ、そういうふうにユダヤの方々もご聖霊の働きによって救われていく方が今でも犯されていくんだなというのは日本ではなかなか見ない光景なので感動したのを覚えています。また2番3番の2番ですね、御国が完成する前に主は敵対する諸民族を集めて裁くとあります。主に逆らう民はイスラエルを滅ぼそうと集結するが、主が彼らの怒りを持って攻撃するとき、彼らは混乱の中で自国へ逃げ戻る。敗走と滅亡で彼らは虐殺、略奪、暴行を受ける。傲慢と無慈悲、不信仰 の報いであるというふうにあります。13節から16節の間でも今読みましたけれども厳しい言葉が、ありますし、本当に17節以降も恐ろしい裁きの様子が書かれています。そのようにバビロンっていう国を滅ぼすために神様がその、者たちを集めて、裁く者たちを集めてい、く、ちょっと恐ろしいことではありますが、神様がそのことをなさっていくというのはここに、記されていることです。2節の方に戻っちゃうんですけれども、ハゲ山の上に旗を掲げ、彼らに向かって声を上げ、手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。私に性別された者たちに命じ、また我が怒りを晴らす勇士たち、我が意向に歓喜する者たちを呼び集めたと、4節に、の最後に万軍の主が軍隊を召集しておられるのだとありますけれども、神様がこのハゲ山という見通しの良いところに旗を掲げ、戦いに行くぞというその旗を掲げていく、神様に選ばれた者たちがその働きをしていくわけです。とここに貴族の門に入らせよとありますけれども、バビロンっていうのは神の門っていう意味があるようで、そこにこう攻め入っていく様子を何かこう思い浮かべました。そして、そのような裁きの状況をここで学ぶときにふと思い起こされたことは、聖書の中に、そういう、敵が自分たちを攻めてくるとか、現代の私たちの歩みの中では敵が攻めてくるということはあまりないですけれども、様々なそれでも信仰に対して、攻撃がある、証を止められる、そういうような出来事がある時に、それは何なのかなって思いますけれども、 最近ちょっと自分が読んだ聖句に、獅子の2章のお言葉があるんですけれども、獅子記の2章の、21節から22節をちょっと思い出した、ここ読んでいても思い出したんですが、ちょっとその前からの方がいいかもしれませんけれども、21節からやっぱり読みます。私もまた、詩式2章の21節です。私もまたヨシアが死んだ時残しておいたいかなる違法の民も彼らの前から追い払わない。これは先祖たちが守ったように彼らも主の道を守った歩むかどうか、これらの国民によってイスラエルを試みるためである。こうして主はこれらの違法の民を直ちに追い払うことをせずに残しておき、ヨシュアの手に渡されなかったのである。前にご一緒に学んだことなんですけれども、そういう、敵が襲ってくるとき、信仰の敵が襲ってくるとき、神様は私たちに、それでもなお主の道を守って歩むかどうか、試みてくださっているんだなっていうことを、だからこそその敵があるんだなっていうことを教えられました。ですから本当に厳しい、イスラエルにとってもバビロンにとっても厳しい裁きの言葉が続きますけれども、それは神様の、本当に深い、愛のテストっていうんでしょうか、なのだなというふうに思います。と4番に入ります。主はメディア人を起こしてバビロンを滅ぼされる。17節から22節までです。1番、バビロンはメディアにより滅ぼされる。予言は終末から当時の近未来に戻り、イザヤのいた時代ですね、そしてその後のことですね。バビロンはやがて、メディア人、ペルシャ帝国、今で言ったらイランですけれども、によって滅ぼされることを告げる。約200年後のことであるとあります。クロス王が占領、バビロンを占領していったのが、紀元前539年だそうですので、本当に200年ぐらいの時が経って、もちろんイザヤはいない状況の中でこの予言が成就していきました。バビロンは高ぶって暴虐を欲しいままにするが、彼らが受ける裁きも容赦ないものとなる。諸国に君臨したバビロンの栄誉は、主がソドモとゴモラを滅ぼした時のように跡形もなくなるという様子がここに聖書に書かれています。本で調べていた時に、クロス王はバビロンを無血占領したというような書き方をしていて、無血占領っていうのはこう 血を流すこともなくという意味だと思うんですけれども、これとそのこと、その事実とこのことはどういうふうに関係があるのかなっていうのはちょっとよく、分かりませんけれども、それでもその人々はが移動させられていったようなんです。だから建物とかは結構残ったままになっていたようですけれども、でも最終的にはそれらも壊されて、今のところにはそれが残っていることはないということです。4番の2番に、聖書の予言はことごとく成就してきた、またこれからも成就していく。 A のところに、私たちは事前にそれがいつかどのように起こるかはわからないが、それが起こったときに主が語られた通りであることを知るということです。私たちはこう聖書を通して予言がある、そして本当になったんだということを知ることができるのは、とても幸いなことだと思います。だけども今まだ起きてない予言というのがあるわけで、もしかしたら私たちが生きている間にその予言が成就しないことももちろんたくさんあるんだと思うんですけれども、いつかそれが成就するんだということは、これらの出来事を通して私たちは確信することができます。で、2番の B に、何より最も大切なのはということで、今は明らかに示されたキリストの福音を信じて救われ、神の国の相続者として歩む者としていただこう。 そして目を覚まして日々を主にあって誠実に歩み、良い種をまき続けたいのであると、あの安藤先生がまとめてくださっています。予言が成就していくということ、聖書の言葉は、正しく、間違いがないという神様のお言葉であるということ、また高ぶる者には裁きがあるという事実を私たちは知っておりますので、日々神様に、そういう時代に生きている私たちを清めてまた用いてくださいと祈っていきたいと思います。終わりの日に、終わりの日の裁きの時に主キリストが公正に報いてくださるということが、マタイの24章、先ほど読みましたけれども、また黙示録にも書かれております。神様にだけ頼ることを私たちは求められていますし、まあ、イスラエルは強い国にこう頼ってしまったり、またエジプトに逃げて、またもたん逃げていってしまったり、いろんなことがありますけれども、他国のものに頼るのではなく、神でないものに頼るのではなく、神のみに頼っていくということを学んでいきたいと思います。では最後に13章の1節から3節をもう一度お読みしてお祈りをいたします。イザヤ書13章1節から3節、バビロンについての宣告。これはアモツの子イザヤが見たものである。ハゲ山の上に旗を掲げ、彼らに向かって声を上げ、手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。私は私に性別された者たちに命じ、また我が怒りを晴らす勇士たち、我が意向に歓喜する者たちを呼び集めた。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も聖書を通してあなたの清い怒り、そしてあなたを信じ尊ぶ者たちに対する救いと守りを学ぶことができました。また予言はこのように実際に語られ、そして成就していくことも学ぶことができましたので感謝をいたします。私たちはまだ見えないことに対して、信じ切ることができなかったり、また疑うものでありますけれども、御言葉を通してあなたに信頼し期待し続けるものでありますよう、どうぞ助けてください。共に御言葉を学べましたことを感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。